12ページ、13ページ。防災行政無線を用いた全国一斉の緊急情報の伝達試験を行います。9月12日、水曜日、午前10時頃と10時30分頃、防災行政無線が流れます。市の防災行政無線は、定時放送や市民へのお知らせ、火災など、人命に関わる非常事態などの場合に放送しています。全国瞬時情報システム、J アラートは、市の防災行政無線を国が直接操作して、緊急情報を市民の皆さんへ、瞬時にお知らせするものです。放送される内容は、緊急地震速報や、武力攻撃などの時間的余裕のない事態が発生した場合に、緊急情報が国から人工衛星を介して送信され、自動的に防災行政無線により放送されます。市ではこの度、全国瞬時情報システム J アラートから送られてくる国からの緊急情報を市民の皆さんへ確実にお伝えするため、緊急情報伝達手段の試験を行います。放送は定期放送と同じくらいの音量で、市内すべての防災行政無線から放送されます。放送内容は次の通りです。これは試験放送です。これは試験放送です。これは試験放送です。こちらは防災つくば未来です。この後、防災行政無線チャイムが入ります。なお、今回の伝達試験は、全国一斉に実施されますので、つくばみらい市以外の市町村においても実施されます。問い合わせ先、稲庁舎安心安全課、電話 58-2111、内線 1240。市消防団、ポンプ消防大会が開催されます。日時、9月30日日曜、午前8時30分から。場所、総合運動公園、多目的広場。自分たちの街は自分たちで守るという使命感のもと活動を行っている市消防団の皆さんは、昼夜を問わず訓練を行っています。この消防大会は、消防ポンプ車の基本操作を練馬し、迅速な消火活動及び災害活動能力の向上を図るため、毎年実施されています。各分団の統一の取れた迅速な動きを披露し、日頃の訓練の成果を十分に発揮していただけるよう、皆さんの応援をお待ちしています。昨年の総合大会の様子の写真が載っています。被災住宅復興支援事業、利子補給のご案内。東日本大震災により、居住していた住宅が被害を受け、被災した住宅を補修、被災住宅に代わる住宅の建設、購入、または宅地の復旧をする方を対象に、必要な資金の借り入れ、住宅復興資金にかかる利子の一部を補給します。対象者、次のすべてに該当する方。1. 市内に住民登録されている方。2. 大規模半壊、半壊、または一部損壊と認められた住宅の所有者、または親族であって、震災発生時に、当該被災住宅に居住していた方。ただし、店舗、事務所、震災住宅、納屋、塀などは対象外となります。3. 市内で、被災住宅の補修、被災住宅に代わる住宅の建設、購入、または被災宅地の復旧を行う方。4. 平成23年3月11日以降に住宅復興資金を銀行などの金融機関で借り入れた方。ただし、消費者金融などからの借り入れは対象外となります。5. 自然などを滞納していない方。6. 当該被災住宅を取り壊し、被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給を受けていない方。申請に必要な書類。1. 利子補給金交付申請書。 2、金融機関などとの貸付履歴が明記された金銭調査対策契約書の写し。3、金融機関などから発行された紹介書、返済予定表の写し。4、工事請負契約書、売買契約書、または見積書の写し。5、理財証明書。6、その他、市長が必要と認める書類。利子補給額。融資残高の 1% までの金額。融資残高の上限。住宅復旧は640万円。宅地復旧を伴う場合は1030万円。利子補給期間。住宅復興資金にかかる利子の支払い開始日から5年以内。ただし、無利子期間、または利子支払いの猶予期間などがある場合には、それを含めて5年以内。申請受付期間、平成26年3月31日まで受付します。ただし、本年度から利子補給の対象となるのは、12月10日までの申請受付分となります。申し込み問い合わせ先、八和田庁舎組織計画課、電話 58-2111、内線8161。水道メーター、止水栓の調査にご協力ください。上下水道課では、水道水を各ご家庭へ安定してお届けできるよう、市内に埋設されている水道管の情報が一元管理できるシステムを構築中です。その業務の一環として、各家庭で使用されている水道メーター及び止水栓の位置確認調査を、後ほどお知らせする委託業者に依頼し実施します。調査は、調査員が水道メーターボックス内を確認するため、敷地内に立ち入る必要があります。調査員は、市発行の身分証及び腕証を携帯しています。確認調査の際には、ご協力をお願いします。なお、ご不在の場合は、不在連絡証を置かせていただいた上で、改めて訪問しますので、ご了承ください。調査期間、9月10日から12月末頃まで。調査対象、市全域。委託業者、国際工業株式会社、水戸営業所。問い合わせ先、八和田庁舎上下水道課、電話 58-2111、内線8208。障害者の安定した生活を守るために、障害者虐待防止法が施行されます。10月1日に、障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援などに関する法律、通称名、障害者虐待防止法が施行されます。この法では、障害のある方に対する虐待の禁止、予防、及び早期発見といった、国、県、及び市町村などの責務のほか、虐待を受けた場合の保護、及び自立支援のための措置などが定められています。障害のあるすべての人が対象です。身体、知的、精神、発達障害を含みます。2、障害のある方のほか、心身の障害や社会的な障害により、日常生活、社会生活を送ることが困難で、援助が必要な人が対象とされています。なお、障害者手帳などを取得していない場合も対象となります。早期発見にご協力を。障害のある方への虐待とは、1、身体的、2、性的、3、心理的、4、放棄、放任、5、経済的、以上の内容に関するものが虐待になります。虐待をしていても、その自覚がなかったり、虐待されていても、それが虐待だと認識できずに助けを求めなかったりする場合があります。そのため、当事者のそばにいる方だけでなく、地域の方々にも、この問題を認識していただき、小さな兆候を見逃さず、早期発見につながるようご協力をお願いします。虐待に気づいたら通報を。障害のある方への虐待に気づいた方は、市町村に通報する義務があります。通報された方の情報は、慎重に取り扱われ、 不利益が生じることは一切ありません。虐待を受けたと思われるところを見たり聞いたりした場合や、ご本人が虐待を受けたと感じた場合は、ご連絡ください。皆さんの行動が問題解決につながります。通報、届け出は、市町村窓口へ。この法律では、市町村は、障害者虐待の通報窓口や、相談などを行う、障害者虐待防止センターの機能を果たすようにすることとされています。障害のある方への虐待に関する通報や、届け出、支援などの相談は、社会福祉課へお寄せください。問い合わせ先、稲庁舎社会福祉課、電話 58-2111、内線9140。